明日の健康を願って。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組です。
はい、
番組1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げるんですが、純さん、今月のテーマは
肝臓ですね。
はい、
いよいよ来てしまいましたね、肝臓が。
肝臓の回でございます。はいはい、さあ、この後奈良県立医科大学からゲストをお迎えしてお話伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり、頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから、安心安全にお家で気軽にフィットネス、インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。この番組3月のテーマは肝臓でございます。はい、ゲストは奈良県立医科大学消化器内科学講座教授、吉地仁先生です。先生お願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週も病気のお話でしたけれどもね、
先生、脂肪肝が進むと、うん、もっと重い病気になっていく可能性があるって聞いたことがあるんですが、その次のステージの病気ってどういうものがあるんですか？
はい、慢性肝炎からですね、やはり数十年かけて、10年とか20年かけて肝硬変っていうのがあるんですね。それはもうその名の通り、肝臓が硬く
変わる
肝硬変なんですよね。レバーってこう、食べたことあると思うんですけど、あれって表面ツルッとしてますよね。ツルッと、
はい、
それが肝臓がこう炎症を起きているうちに、だんだん硬くなっちゃうんですね。で、それはどうしてかっていうと、肝臓というのは実は再生能力がすごい強い
んですか。
もう例えば手術で肝臓3分の2切っちゃって、3分の1しか残ってなくても、2週間後には元の大きさになるんです、
ね、2週間でですか？
なるんです。それだけ再生能力がすごいんですね。
はあ、
でこれは昔からよく知られてて、ギリシャ神話なんかでも、プロメテウスが、悪いことして、岩の上に置かれて貼り付けにされて、それで毎晩鷹が来て肝臓を食い荒らされるっていうのがあるんですけども、でずっと食い荒らして、で朝になったらバーッとまた飛んでって、晩までの間に肝臓が再生して、もう永遠にそれが、
じゃあその神話っていうのは肝臓の再生能力をみんなに教えるための神話なんですか？
いやおそらくだから、悪いことしたら
永遠に苦しむぞ、
永遠に苦しむぞっていうことです。
すごくよくわかりました。嫌ですね。でも毎日鳥が来て食
って、本当だ。はい、でもそれだけ肝臓が昔からですよね、だからそういうことが知られてたっていう再生能力高い、
あの肝臓が、それでただ炎症が強いと脂肪肝でも何でもガサッと落ちちゃって、再生が追いつかなくて、そこに繊維っていうのが入り込んで硬くなって肝臓がデコボコになっちゃうんですね。
繊維が入るんですか？
そうなんです。いわゆるちょうど海外でいうと、そのハワイ島の火山のデコボコみたいな感じで、月面クレーターみたいな感じです。あんな表面になっちゃって、で硬くなるのが肝硬変なんですね。
肝硬変のじゃあ原因っていうのは、肝炎から来る場合と、
そうですね、もう肝炎から来ますから、もうお酒でもなるし、脂肪肝でもなるし、ウイルスでもなるし、もう何でもなります。もうどういう原因であっても 最後は肝硬変になって、肝硬変になっちゃうとその肝臓の働きが、例えば藤田さんの肝臓の働きを今10、健常な人の働きを10とすると、もう肝硬変の人の働きって1か2ぐらいしかない
です。そんなになっちゃうんですか。肝臓がんがよくあるんですか。あんまりがんってあんまり聞かないような気がするんですけど、
結構実は肝硬変になりますと1年間にだいたい 7% から 8% が肝臓がんになるんですね。
なっちゃうんですか。
そうしますとだいたい10年肝硬変やってると多くが肝臓がんになってしまう。
へー、うん、
ただこれもあの原因によって結構差があって、あのウイルスが一番肝臓がんになりやすくて、あの先ほどの脂肪肝とかアルコールはウイルスに比べると肝臓がんにはなりにくい肝硬変なんですね。
なんか初めて安心しました今週
どこで安心感見つけてるんですか。でも
すいません、あ、そうなんですね、
はい、
じゃあがんもあるんですね先生。
ありますあります、あの結構最近は少し減ってきてますけども、日本人の以前は本当にこう4番目とか5番目ぐらいのがんですから。
あ、そうなんですね、
はい、あの肺がんとか胃がんとかね、ああいうものについて。
でもちょっと聞けば聞くほどちょっと肝臓って難しいなと思うのが、いろんな機能働きがあり、しかも再生能力もあると。再生能力ある臓器ってそんなないですよね。
いや、ほとんどないです
ね。でもここは持ってると、はい、だからものすごくその重要な存在なんだけど、
そうですね、
具合悪くなると気づけないと。
そうなんです、はい、
そうですよね、症状がないっていうのがね。
そうなんです、うん、肝臓ってよく沈黙の臓器って言われるんですけど、
はい、
それはだからあの他の臓器に比べて症状が最後まで出ない、だから厄介なんですけどね、
じゃあ気づくっていうのは、はい、もう健康診断とかぐらいのものですか。
そうですね、あの早いうちに気づくのはおっしゃるように健康診断で検査結果が異常だとか、う
ん、
もう症状で出るといわれる顔がね末期気になる、黄疸とか、はい、こうあのカエルバラみたいに肝臓にお水が溜まっちゃう腹水とか、そこまでいかないと分かんないです、
はい、そうそう先生どういう検査があるんですかね、肝臓の異変を知る
ため、はい、今あのおっしゃったように、一番いいのはやはり肝機能検査なんですね。いわゆる検診なんかで血の検査しますよね、
はいはい、血をやります、はい、
で血の検査で肝機能であの ALT っていうのが、はい、まあ、大体入ってるんですけども、
はい、ありますあります、
この ALT が30を超えてると何らかの病気がある可能性が、
うん、僕前回の診断結果コピーして持ってきたんです
けど、今持って
きてます、27なんですけど、
あ、ギリギリ大丈夫です。
どう解釈していいですか。
30以下の方はまず大丈夫です。男性は30以下、うん、女性は実は20以下なんですけども、
へ、
女性の方が厳しめに見るんですね。
厳しめに見るんですね、はい、
その理由っていうのは、
それはあのいろんなそのホルモンとか、はい、そういういろんな影響があるんですけども、あと例えばお酒も同じ量飲んでも、うん、女性の方が臓器障害出やすいんですね。すごい。そういうその男女差結構あって、今あのおっしゃったように ALT が30以下であればまず大丈夫です。
まだ飲めると
。
そういう問題ですか。すみません。
実はそれで問題なのが、病院とか検査会社さんがまあ検査してその結果が結構統一されてなくて、45以下は正常範囲とかって書いてるケースが結構あるんです。
あるんですか。
あるんですね。でも実は30以上の場合は危ないので、赤字がないと決して安心しないで、
そう数値でね、
そうなんです、30
という、
そうなんですよ、30。
先生あともう一つですね、はい、よく聞くのがあの肝臓のお話でガンマ GTP です、はい、これも聞くんですが、
そうですね、
これはどういう、
はい、あのガンマ GTP っていうのは先週ですかね、はい、あの話してたの代謝を反映するんですよ、
はい、
ですので例えばアルコールを飲んでる人はそれだけアルコール代謝しますよね。だからガンマ GTP が上がってくる、うん、それから脂肪肝の人も脂肪をなんとか溜めないようにと一生懸命代謝しますよね、うん、なので脂肪肝の人も上がってくる。あとまあ、 あの一般的にはあのこう胆石なんかで胆汁の流れが悪くなった場合も上がるんですけど、 まあ、一般的な肝機能と連動するガンマ GTP は今言いましたように、まあ、お酒とか脂肪とか、うん、そういう代謝ですね。
ここすると目安的なものありますか？
ガンマ GTP は正常でした、は
い、私ですね、47ですね。
どうでしょう、
大丈夫じゃないです
か？大丈夫ですか？
あのだからおそらく、飲んでも、うん、ほとんど臓器障害があまり起こらないタイプだと思うんです。
ありがとうございます。ただ両親に感謝ですね。
飲みすぎるとダメだけど。
ダメですよね。何でも過ぎちゃダメですね。先生、そうすると肝臓、今話してるようにその気づいた時にはもうひどいよ、早めに知りたいっていう時はかかりつけ医に行けばいいんですか？
そうなんです。やはり検診で ALT30 以上の場合はまずかかりつけの先生にこんなんなってんですけどみたいな感じで相談いただくのが一番いいんですね。
じゃあまず最初の血液検査もかかりつけ医のとこに行って、はい、先生ちょっと血液検査で成分を見たいんですけどみたいなのでいいんですかね？
それでいいんです。なので検査はいいんですけども肝臓の専門からすると、はいはい、まあ、先ほどちょっと言いましたね、45以下でも正常っていう会社とか検査があったりするので、うん、まあその肝臓が専門でない先生はまあええんちゃうみたいに言われて見逃されるケースも結構あるので、
じゃあ今日一番しときたいのはやっぱり ALT は30以下っていうところがすごい大事ですよね。
そうですね、
大事です。
ってことはもう30以上超えてたらもう本当に先生に紹介状を書いていただいて大学病院の専門の先生に見ていただく必要がある。
そうですね、まあ、大学でなくても肝臓の専門医っていうのが
いらっしゃるんです
ね。いわゆるこうインターネットで肝臓専門医って入れていただくと肝臓学会が例えば弁天町の近所だったら、うん、誰が専門医だとかも全部住所と病院と全部一覧にしてますので、それを見ていただいてお近くの肝臓専門医のとこにご相談に行っていただくというのが一番。
いやこれすごいいい情報ですね。
いいかなと思います。
本当です、分かりやすい、
ね、
はい、
心配だもんね。
ね、
はい、サインがないだけに。
本当本当、
いやありがとうございます。
いや本当に今日もまたためになるお話でした、はい、来週が吉地先生最終週になりますので、はい、もう一週よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では淳さん、今日の先生のお話を受けてキーワードをお願いします。
はい、ALT は30以下、
これ覚えましょう。はい、
明日の健康を願って。株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
明日の健康を願って、この番組株式会社平田のホームページでお聞きいただけます。この1年間さまざまなテーマについて専門の方にお話を伺っております。ぜひ株式会社平田です、カタカナで株式会社平田、チェックお願いいたします。ということで、そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。
自分が嫌いで、でもどうしようもなくて、なってみたかった、惨めな思いして。